宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第80回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いよいよ2月になりましたね。暦の上では春なんですよね。全然信じられませんけどね。いや、信じてもいいかなって思ってたんですよ。2月3日節分の日は。節分の日、皆様恵方巻きは食べましたか？豆巻きしましたか？宮永はですね、恵方巻きはかろうじて食べました。ただ狙っていた大きいサイズがなかったので小を買って食べたんですよ。黙ってもぐもぐ食べるには食べよいサイズでしたけれども、お腹的にはちょっと満足度に足りない、満腹食べたかったな。恵方巻きで豆巻きはしませんでした。豆好きじゃないっていうか、いや食べるのはいいんだけどね、なんか一人でお庭外服は内ってやってるのもどうかなって思うし、っていうか掃除するのめんどくさいしっていうか、だって劇団のお稽古終わって帰ってからだったし、というわけで豆まきはしませんでした。でもさ、節分の日はあったかかったんですよ。そしてその翌日の立春、暦の上では春ですよ。どこが？どういうことでしょうね、春になって雪って。あーでもあるな、あったな。4月になって花見に行った時に雪が降ったっていう年が確かあった気がする。すっごいすっごい前だけどあった気がするから、まあ許してやろうと思いますが、すっごいかわいそうだったのがね、近所の猫ちゃんなんだけれども、その猫ちゃんはお庭とかを散歩してるんですよ、よく。だからね、なんとなくね見かけることがあるの、庭からね道路の方を見てたりするからね。宮永はその猫ちゃんをよく知っている。名前とかは知らないけど、おそらく猫さんはまあなんとなく見知った人間ぐらいには思ってくれてるかもしれない。そんな猫さんがですよ、雪が降る中途方に暮れた感じで縁側でお家の方に向かって座っておりました。なのでね、思わずお声掛けしてしまったんですね。大丈夫って。いや、よくよく考えると猫に声かけてる時点で十分変ですけれども、そんなことは分かってますけれども、猫好きの皆さんは分かってくださる、声かけるよ。でね、よっぽどねピンポンして猫ちゃんが待ってますよって教えてあげようかなって思ったんですが、ヘタレな宮永にはピンポンを押す勇気がありませんでした。ごめんよ猫ちゃん。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。池田仁さんから、まいまいこんばんは。前回の続きというか、実はカラーコーディネーターの勉強もしてまして、花束など作ってました。楽しいと思うので機会があればぜひ挑戦してみてください。あと私は花粉症でもなければウイルスにも強いらしく、子供の頃を除けば予防接種やマスクをした記憶がありません。マイマイの苦労を分かってあげられないのが残念です。ライブも近いので気をつけてくださいとのことです。ありがとうございます。そうなんですね、カラーコーディネーターもっていうか、宮永の今興味を持ってるあたり網羅してらっしゃったわけですね。あ、なんかいいな、羨ましいなっていうか、 逆に教えてくださいよっていう感じですね。宮永は生け花を始めるまでっていうのは、いわゆる生のお花のことっていうのは他に勉強したことはなくて、色の勉強もしたことはないんですけれども、小学校の時にね、ペーパーフラワーって言って、なんて言ったらいいんだろう、クレープ状になってる紙を切ってワイヤーとかで留めていって、まあパーツのねものがいろいろあって、それをワイヤーとかで留めていって、お花の形にしていって、でそれは最後にロウで固めるとコーティングされて造花になるっていうのがあって、その紙で作るお花っていうののね、部活動っていうかクラブ活動、うん、部活じゃないよな、小学校だから週に1回とかあるやつ、うん、クラブ活動に入ってたんですよ。で事務所の養成所に入ってからなんだけれども、その時にね、花嫁さんの役をやることになって、大変なんだよ。だって養成女性でしょ、お金ないでしょ、お仕事でもないから経費が出るわけでもないでしょ。でとりあえず1回目の時はドレスはなんか本物じゃないけど、そういうドレスを貸していただけるってことになったんだよ、なんかのね。でそれをお借りしてきて、でも靴とかベールとかブーケとかそういったものは自分で用意しなきゃいけないってことになって作りました。それはね、リボンフラワーっていうのかな、布でできているお花で、そこはね、あの一から作ったんじゃなくて、さすがにそれはちょっと無理だったので、そういうパーツを売っているお店に行って、で自分で色とかお花の種類とか選んで揃えて、でそれを一つ一つまたね、ワイヤーでって言ったらいいのかな、緑色の紙で包まれたそういう茎に見えるようなものも売ってるんですよ。でそれをね、さらにフローラテープっていうのりがついてるテープでくるくる巻いて、なんて言うんだろうな、花束にしていくんですよ。それをやりました。なんかね、高校にリボンフラワー部っていうのがあって、それは宮永入ってなかったんだけども、宮永演劇部だったからね、最後の予選会でリボンフラワー部の先輩方はそれぞれ自分の作品、それがブーケなんですよ、いわゆるウェディングブーケで、ドレスもちゃんと着てウェディングブーケを持って出てくるの、予選会の時に。リボンフラワー部の部長さんは校長先生にエスコートされて出てきて、副部長さんは教頭先生にエスコートされて出てくるんだけど、それ以外の部員さんはバレー部とね、ダンス部が多かった気がする。やっぱりどっかでお願いしますって言って相手を見つけてきてたんだろうな。あ、ちなみに宮永がいたの女子校です。なので、いわゆる男装をしたバレー部やダンス部の先輩にエスコートされて、カラーのドレスとはいえウェディング的なドレスを着て、自分で作ったウェディングブーケを持って出てきて、それを披露する予選会という、実になんていうかですね、女子校らしい、そんなイベントがあったんですよ。だからね、リボンフラワー結構見てて好きだったの。あとなんかそういうリボンを使って小物を作るとかは好きだったので、自分で作りました。うん、そんなことやったな。あ、ぜひぜひ今度は生のお花でブーケとか作ってみたいですね。うん、なんか宮永もらう方が多いですけども、どうしてもあの舞台とかやってるとお花いただくこともあるので、花束はもらうことが多いんですけれども、うー、あげる花束とか自分で作れたらまたいいかもしれないなと思いました。ありがとうございます。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー。題して、帰ってきたお散歩小道。今回は明治神宮に行ってまいりました。明治神宮というのはですね、神様が明治天皇と昭憲皇太后が祀られているそうです。そうなんですね。そうだったんですね。で、初詣の参拝客が日本一だそうです。ああ、でもテレビでやってるよね。一回ね、三が日の三日目ぐらいに 近くを通りかかったことはある。あとね、大晦日の夜に通りかかったことがある。あまりの恐ろしさに近づけませんでした。っていうぐらい人が来る場所みたいですよ。成人の日もそうだよね。テレビで映るのってあそこだよね。そうだよな。うんうん。そういう日には宮永は残念ながら行ったことはないんですけれども、そんな明治神宮はですね、結構広々としておりまして、JR で言うと、原宿駅、代々木駅、そして小田急線の三宮橋、これ三角につなげます。うん。それぞれの所在地、線で結ぶと三角につなげますが、その中全部、明治神宮があると言ってもいいかもしれません。っていうぐらい、そうなの。それぞれの参道を通っていくと、最後その駅に近づくっていう感じです。で、隣には代々木公園もあるので、本当にあの辺は緑が多いんですよ。なのでお散歩には、もってこいかなって思うんですけれども、あ、ちなみに神社なので、お参りももちろんしていただいて、っていうかむしろしましょうって感じだと思いますし、あとね、宝物殿とかいろいろあるんですけれども、残念ながら宮永またもや月曜日に行ってしまったので、大抵の建物はお休みでございました。だけどね、年中無休で空いているところがありまして、中にね、御苑があるの。まあ、庭園みたいになってるところでね、お茶室が再現されてます。なんかそれは一回、燃えちゃったとか、なんかでなくなっちゃったみたいなんですけれども、再建されてお茶室がありますが。あとはね、なんかパワースポットとかで有名になった清正の井戸？うん。それね、端っこの方にあるんだけれども、行ってみたら、そこに行くまでのところが左右分かれて一方通行になってて、で、あんまり長く参拝しないようにみたいな、他の人のことも考えましょうみたいな立て看板がついていたので、なかなか人気のある場所のようですよ。宮永はあんまり知らなかったんですけど、なんか携帯電話の待ち受けにするといいとか、あったらしくってっていうのは後で調べてね。そっか、だからみんな携帯電話で一生懸命写メ撮ってたのか、と思いました。ちなみに宮永普通にカメラで撮りました。まあ。いっか。行ったから、もし何かパワーもらえてるとすればもらえているでしょう。というわけで。宮永ね、実はね、御苑でね、心に残ってるの、そこじゃないの、そこじゃないんですよ。っていうか、やっぱりね、まだ冬ですよね。なので、そんなにお花が咲いてるわけではなく、勝負だはね、6月に咲くみたいですけれども、今は、水すら入ってないというか、完全に工事中みたいな感じになってて、ちょっと残念な見た目でした。あとね、それ以外のいわゆる普通の木のところはやっぱりすごく、うん、ゆったりとした気持ちでお散歩できるんだけれども、南池っていうのがあってね、そこにね、白い大きい鳥がいると思って近づいていったらね、鯉もいてね、鯉もでかいなぁと思ってね、でもね、ちっちゃい子がね、ずーっとね、不思議な方向を見てるんですよ。男の子がね、明らかに鳥でもなく、鯉でもなく、っていうか、どこ？みたいな方向を見て、ずーっとね、嬉しそうにしてるからなんだろうなーって、その視線の先を見たらね、いました。私もすごい喜んじゃう。タヌキ！いや、タヌキってさ、犬みたいだね。うん、あのね、タヌキね、なんか、いや、嬉しくて、私もその子が見てるのと一緒にね、ニコニコ見て、でね、それね、みんなね、そこに来るとね、タヌキに気がつくと、あーとか思って見ててね、お互いね、十数分とか、長い人だと数十分とかね、一緒にいちゃったんだけれども、タヌキってさ、後ろ足でさ、こう、首のところとか頭のところとか、カリカリカリカリって、ほら、犬とか猫とかがさ、カリカリカリカリって、後ろ足で描くでしょ、あれと同じ動きするのすごい可愛いね。で、あんまり大きくもなかったし。あ、でもそうだな。動物園で見るタヌキもそんなに大きいわけじゃないけど、でも、ちょっとちっちゃめだった気がしますよ。タヌキ可愛いと思ってもうすっかりね、メロメロになって見ておりました。 その日は天気も良かったしね。あ、なんか行った曜日と天気とその辺でいつ行ったかバレバレですね。そうなんです、節分の日に行ってまいりました。ちなみに外苑だけじゃなくって明治神宮の中全体が本当に森みたいになってていっぱいお散歩する場所があるので、全体を本当にゆっくりお散歩したら半日はかかるんじゃないかなと思うんですけれども、宮永からのアドバイス？アドバイス違うな。ご注意を。一般的な人の流れに逆らってもいろいろ道はあるんですけど、逆らって歩いていくと、たまにその端っこまで行った時に、ここは車道で歩行者立ち入り禁止って書いてあったりするので、ご注意ですね。なんでだろう。なんで私自分がさ、こう歩いて行ってさ、行った先でさ、振り返るとさ、立ち入り禁止って、あ、私また立ち入り禁止の札の中から出てきちゃった、みたいなことになるんだろう。だからそういう立ち入り禁止ってさ、道の両端に書いてほしいな、と思うのです。あれ？宮永が気づいてないだけ？まあでもそれは、本当に普通の道路で、あんまり人が通らないので、車が人に気をつけてなくって危ないよっていうことだったみたいなんで、そんなにご迷惑はおかけしてないと思うんですけれども、でも歩くときは気をつけてみてくださいね。というわけで今週のお散歩は、都会のオアシス？明治神宮でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズブリの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2月15日土曜日にライブに出させていただきます。ペプラムインマイライフ、時間は13時30分開場、14時開演、場所は東急田園都市線市川にありますライブ喫茶インマイライフさんです。料金は2500円とプラスワンドリンクをお願いいたします。1年ぶりのライブですごく楽しみにしておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そしてこの番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森邸の提供でお送りいたしました。
大人になるのは